1996年から1997年にかけて宮崎県である事件が起きました。一人の女が連続して起こしたのですが、数々の偽装工作を働いています。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる石川恵子は1958年5月23日に出生しました。父親は工務店を営んでいたため、それなりに裕福な家庭で育ったものだと思われます。彼女はスポーツが好きで体育系の大学に進学したそうです。また見た目がいいと評判で男性からモテていました。そんな石川は父親の工務店と親類が営むモーテルの経理業務を担当するようになったそうです。会社の決算期になると税理士と打ち合わせをした上で決算書の作成もしていました。さらに青年会議所で熱心な活動もしていたといいます。青年会議所とは明るい豊かな社会の実現を目指して率先して行動している20歳から40歳までの青年が所属する団体のことを指します。そしてある時一人の男性と出会い、やがて恋仲になりました。しかしこの男性はすでに妻子持ちだったそうで、二人は不倫関係だったのです。そんな中、父親の工務店の経営が苦しくなってしまい、そのうちに借金が300万円にまで膨らんでいきました。この現状をどうにかしようと思った石川は、とんでもないことを考え出します。その考えというのが、知人を手にかけて金を奪ってしまおうというものだったのです。この時石川はゴルフの練習場にも通っており、そこで知り合った女性をターゲットに決めています。そして事件当日となる1996年8月29日、この日、当時39歳の石川は、以前からゴルフ練習場で知り合っていた、ホテル従業員のエスコさん当時55歳の自宅を訪れました。そして次のように嘘をついたのです。あなたの勤務先の社長が、急病で入院したらしいわよ。このように、大嘘をついた石川は、エスコさんを連れ出すことに成功したのです。そして自分の車にエスコさんを乗せて病院に向かうふりをしました。車内ではエスコさんに缶コーヒーを飲ませています。しかしこの缶コーヒーには睡眠薬が入っていたのです。そのうちにエスコさんは深い眠りに落ちていきました。そして石川は父親の工務店が廃材置き場として使用している畑に車を停車させたのです。そこでエスコさんの首にロープを巻きつけて思いっきり締め上げてしまいました。その後、エスコさんのカバンからお金を奪っているのですが、エスコさんが持っていたのは、現金、9500円だけだったのです。石川は、たった1万円足らずのお金を取るために、人の命を奪ってしまいました。そして畑に穴を掘り、冷たくなったエスコさんを埋めたのです。ただ、犯行の翌日に石川は、何とも大胆な行動に出ています。というのも、エスコさんになりすまし、なんと、鍵屋を呼んで、エスコさんの自宅のドアを開けさせたそうなのです。そしてエスコさんの自宅から、ゴルフバッグや、貴金属などを盗みました。さらに石川はエスコさんの勤務先に彼女を装って、電話をかけています。そこで、無事で生活をしています、などと話しており、ちゃっかり偽装工作を行ったのです。ちなみにエスコさんは一人暮らしをしていたのですが、連絡が取れなくなった家族が不審に思い、捜索願いを出しています。そして警察の捜査が始まるのですが、エスコさんには失踪する理由は見当たらず、何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いと判断されました。しかし、この時点で捜査員が石川にたどり着くことはできなかったのです。そしてエスコさんの事件から10ヶ月ほどが経過した1997年6月13日、石川が再度動き出しました。またもゴルフ仲間として知り合った女性をターゲットにしています。次に目をつけられたのが当時63歳のワイコさんであり、石川は相談したいことがあるから、とにかくうちに来て、などと話して自宅に誘い出しました。そして石川はワイコさんにお金を貸してほしいと申し出たのです。しかし、石川の懇願は断られてしまいました。さらに、ワイコさんは、石川が金を貸してほしいと申し出てきたことを、口外するなどと言ってきたそうです。しかも、石川が、不倫をしていることについても咎められたらしく、このことに激高し、手にかけてしまおうと決意してしまいました。そしてワイコさんに、睡眠導入剤を混ぜた飲み物を飲ませて眠らせた上で、とんでもない行動に出たのです。驚くべきことに、素手で彼女の首を圧迫したというのです。その後、冷たくなったワイコさんを車に乗せて山に運びました。ここで石川はあることに心配を募らせたのです。それはワイコさんが息を吹き返すのではないだろうかというものだったそうです。 そのためもう一度ロープを使ってワイコさんの首を圧迫しました。そして安心した石川は彼女のことを崖下に捨ててしまったのです。こうしてワイコさんの命も奪った石川はまたも偽装工作に動き出します。今度は石川が経理を担当しているモーテルからタバコの吸い殻や使用済みの避妊具を持ち去り、それをワイコさんの自宅に置いたのです。これは男性の犯行に見せかけるためでした。またワイコさんの知人の通夜が取り行われていると知った石川はわざわざワイコさんの車を葬儀場まで移動させて、彼女が通夜に出席したかのように見せかけています。そして石川はワイコさんの自宅から探し求めていたものを見つけ出したのです。それはワイコさんのキャッシュカードであり、さらには暗証番号が記載されたメモも見つけたのです。そこで石川は2度に分けて ATM から合計200万円の現金を引き出しました。これらの現金は税金の支払いなどに充てられたそうです。そんな中、ワイコさんの事件から5日が経った6月18日、変わり果てた姿の彼女が発見されたため事件が明るみになりました。これを知った石川は自分の犯行と悟られないようにするため、ワイコさんには親しい男性がいたなどと周囲に話していたそうです。また不倫関係にあった男性に対してはアリバイ工作に協力するよう依頼しています。しかし警察の捜査は着実に進んでおり、ワイコさんの失踪後に彼女の銀行口座から200万円の大金が引き出されていることが突き止められました。さらにその様子が ATM の防犯カメラに収められており、同一人物だと解析されたのです。警察はこの映像を公開し、広く情報を集めたところ、石川に関する情報が寄せられたため容疑者として浮上しています。犯人の映像が公開されたことで焦りに焦った石川は周囲の人に対し自分じゃないと宣言していたそうです。また偽装工作のためにワイコさんの自宅に置いた避妊具に関しては、石川が経理を担当するモーテルで使用されているメーカーのものと同じだったことも判明し、警察の疑いは一気に強まりました。そして事件から約5ヶ月後の11月10日、石川は逮捕されたのです。当初は白を切っていた石川ですが、変わり果てた姿のワイコさんの写真を見せられると大声で泣き出し、犯行を認めました。そのうちにエスコさんについても犯行を自供し、石川の供述通りの場所から変わり果てたエスコさんが見つかったのです。こうして石川は豚箱行きとなりました。その後弁護側と検察側はそれぞれ石川の精神鑑定を実施しています。弁護側は石川が統合失調症で心神耗弱状態だったと主張し、検察側は責任能力に問題はなかったと主張したのです。最終的に裁判長は石川がロープなどの凶器を準備したり、アリバイ工作もバッチリ働いていることから統合失調症だったとは認められず、責任能力もあったと判断し、検察側の主張を支持しています。そして石川に言い渡された判決は極刑だったのです。裁判長はこの判決を朗読中に胸が詰まって声が上ずったと言います。これは石川の境遇と被害者への思いが込み上げてきたからだそうで、判決後には涙を流しながら異例の意見を付け加えたのです。その意見とは、控訴して別の裁判所の判断を仰ぐことを進めるというものでした。裁判長がこのように控訴を進めるのはかなり珍しいことです。そして当初は極刑判決を受け入れると表明していた石川でしたが、ちゃっかり控訴しています。その後の控訴審で彼女は驚きの発言をしたのです。なんとワイコさんを手にかけたのは自分ではなく、当時不倫関係にあった男性だと主張したそうなのです。ちなみにこの時不倫していた男性はすでに亡くなっていたため、男性から証言を得ることはできませんでした。こうした石川の主張は信憑性が皆無として却下され、一審と同様に極刑判決が下されました。その後石川は上告するも棄却され、2006年9月21日極刑が確定しています。ただ諦めない石川は再審請求や即時抗告などをしていますが、今のところ全て棄却されているようです。一人の女が起こした本事件、現在石川恵子は福岡拘置所に収監中です。被害者のご冥福をお祈りします。